それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、いつものように動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回はイスラエルで年に3回行われる三大祭りに関してです。三大祭りとは、杉越の祭り、七州の祭り、カリイオの祭りです。杉越の祭りは種なしパンの祭りとも呼ばれ、イスラエルの民がエジプトから救い出されたことを記念するお祭りです。神様がエジプトに下された十の災いの最後に、エジプトのすべての産毛は打たれましたが、門口と鴨居と2本の門中に子羊の血が塗られたイスラエル人の家には災いが及ばず、過ぎ越されたことに由来します。七州の祭り、シャブオットは過ぎ越しの祭りから7週と1日目、50日目に当たることから五旬節とも言われます。カリオの祭り、スコットは第7の月の15日から始まります。それでは三大祭りをクリスチャンの視点から見てみたいと思います。過越の祭りですが、イエス・キリストが十字架にかかられたのは過越の祭りの期間、神殿で子羊が殺される当日でもありました。過越の祭りで戸口の鴨居と日本の門中に子羊の血を塗ったのは、キリストが十字架で流された血による贖いを前もって示していました。七州の祭りにおいては、クリスチャンにとってはシャブオットよりもペンテコステの方が馴染みがあります。詳しくはペンテコステの回をご覧ください。カリオの祭りにおいては、ゼカリア14章16節18節にあるように、キリストの地上再臨の直後に始まる千年王国においても、カリオの祭りを祝うように書かれています。それではまた。皆さんこんにちは。今回は世界の終わりの前兆についてです。世界の終わりにイエス様が再び地上に来られることが聖書に書いてあります。これを再臨と呼びます。その再臨や世界の終わりの前兆に関して、弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所があります。マタイの福音書24章4節から14節。近年世界で大きな地震が頻繁に起こり、異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えています。アフリカなどでは飢饉が深刻化していて、放射能の問題も起こり始めています。戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています。実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています。全世界に福音が述べ伝えられることに関しても、テレビ、ラジオ、インターネットなどの働きですでに成就しているでしょう。また1948年にイスラエルが建国し、20世紀最大の奇跡と言われていますが、これも聖書に書かれている世の終わりの印です。さらに混迷する中東情勢、ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱、またイスラムゲリラの動きなどもその印と思われます。キリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関して、すでに聖書に予告されている事柄が起こり始め、さらに進もうとしています。私たちは近づく再臨に対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、先ほど証しがありましたけれど、昨日ですね、イスラエルチームが無事に帰国しました。で、菅牧師がですね、実は肺炎を起こしてしまって、そして、向こうで入院されたですね。そして、ちょっとお医者さんの、この判断でまだチームとは一緒に帰れないということでね。で、まだイスラエルに残っておられます。ですから、できれば今日帰国できればいいですけれど、 ぜひですね、早く帰れるようにお祈りしておいていただきたいと思います。それで、今回のチームはですね、私たちの新年が11月から始まるということで、まあ、毎年イスラエルへ行ってですね、そこで新年の御言葉を受けてくるわけですね。で、今年度は、この週報にも書いてありますけれど、あるいは今日お読みしたところですけれど、ルカの福音書のね、3章の2節とまた4節がですね、今年度の御言葉として与えられました。一つの大きなポイントは、神の言葉が下ったということですね。それともう一つは、死の道を良い、死の通られる道をまっすぐにせよという言葉ですね。で、今回のね、派遣の中でも神様はいろいろな形で、いろいろなことをですね、語りかけを与えてくださいました。で、まあ、御言葉のね、事柄はまた後で語りますけれど、今回最初エルサレムへ行ったんですね。で、エルサレムで、別動隊といって、まあ、チームはツアーに行ったりしますけれど、別動隊でですね、オリーブ山で祈るチームがあったんですけれど、今回は雨が降ったりしてですね、なんかいろいろ雨があったんですけど、それが実は神様の計画の中でありまして、そして雨が降るとどうしてもオリーブ山のね、黄金を見れる場所で祈っていることができなくなるので、ホテルの中に避難するわけですね。で、ホテルの中に避難して、そして裏側を見るとですね、実は昇天教会っていうのが見えるんです。で、昇天教会っていうのは何かっていうと、イエス様が昇天されたところを記念して作られた教会ですね。だから、そこにまた再びイエス様が戻ってこられる。だから、まあ、我々から見たら再臨の教会と言ってもいいかもしれませんけど、ちょうどその雨が降って、そしてまたタイミングよくですね、そこにこう虹が出たんですね。で、まあ、先ほど小脇さんが見せてくださいましたけど、その照明、なんだ、昇天教会のところに虹が出てですね、それを通してやはり再臨が近いなということをですね、示されたということを言われてました。で、確かにそうだなということを本当に思わされるんですね。で、先ほど今ここに、映像でもね、終わりのことの兆候っていうことが出てましたけど、確かにそういう兆候がいろいろ出てきています。で、私たちは今その中で歩んでるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それからもう一つはですね、ロシア系ユダヤ人との関わりで、ロシア系ユダヤ人との関わりっていうのはもう二十数年来語られ続けてきてたですね。そして、従っている中で、その働きを進めるっていうことを言われてたんですけど、去年、実際的なロシア系ユダヤ人の牧師さんとの関わりが開かれたんですけれど、去年はですね、実は先週もお話ししましたけれど、この最初に会った時ね、チームとロシア系ユダヤ人のその牧師さんとなんか決裂しそうな感じでね、で、なんかそういう感じだったそうですね。ところがですね、今年はだから去年は写真撮るのもダメ、それから配信もダメっていうことでね、何もできなかったんですけど、今年はなんかニコニコして応対してくださって、そして写真も OK、 それから配信も OK っていうことでね、インターネット配信も OK されたということです。だからそのロシア系ユダヤ人との、ね、関わりが一気にこう開かれてきたなということを、ね、思わされます。で、それを通してもやはりその新宿クリスチャンセンター、特にこのアンテオケ教会では究極の目的が、ね、ユダヤ人伝道って語られてますから、その中でそういった関係が、ね、さらに開かれてきたっていうのは大きな意味合いがあるなということを本当に思わされます。それとともに、今回はですね、ユダヤ教のラビの人が来てお話ししてくださったんですね。で、今までこんなことはなかったんですけど、これも新しい動きの中で神様が導かれたんだと思いますけれど、まあエキュメニカルの人でね、いろんな宗教を一緒にしましょうって、まあ、その辺は全く受け入れられないんですけれど、しかし、ユダヤ人がね、どのような形で聖書を捉えているかとか、どういう感じでね、その神様との歩みをしているかということをね、知る一つの判断になった。そしてまたそういった感じがね、我々の知らないところで実はやはり聖書に書いてある通りね、 その伝承とかそういうものを大切にしているということがねよく分かったわけですね。さっき西田さんも言ってましたけど、まあ、だからそういった私たちには見えないところのところが分かったということはね、やはり神様はそれを教えてくださったなということを本当に思わされます。で、まあ新しい段階に、ね、入ってきてますので、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。で、この新年度に入ってね、いろいろ動きが出てきてますけれど、町屋教会でもいろいろな形で新しい動きが出てきています。で、12月にですね、ゴスペルチームがですね、実はもう5箇所以上からリクエストが来てるんですね。で、土日のね、リクエストがあるので、それはお断りしてるんですけれど、少なくとももう2つは決まってます。で、去年は全く、まあ、1箇所だけありましたよね。一箇所しかなかったと思いますけれど、それが一気にね、こんなに増えてきたっていうのは、やはり、神様が新しい段階に導いておられるな、ということを本当に思わされます。で、二つのところはですね、どこでもいいっていうんじゃなくて、うちらのとこを指名して、リクエストしてきてるんです。だからそういう意味合いからもね、神様は賛美を用いるっていうことを言われましたけれど、まさにその通り、新年に入ってから動きが大きく動いてきてるなということをね、知ることができます。で、確かにそういう動きがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、ゴスペルステーションにおいてもですね、先週もちょっと言いましたけれど、アクセスがやはり、100件以上来てるっていうのはね、いろんな方々がそれを聞いてくださってる。で、神様が目的としているのは、我々が目指すとかそういうのじゃなくて、やはりそれを通して、多くの方々に神様を知る大きなポイントとなるっていう形でね、言っておられますから、まあ、プレゼン道的な形でそれを用いるっていうことですよね。だから、ノンクリスチャンの方々に、宣伝するっていうのは大きなポイントですし、またそれを通してね、そういった方々が神様を知る大きなきっかけとなれば、本当にいいなっていうことを願ってます。で、我々の知らないところでそういったものを聞いてくださっている方が増えているということはね、やはり神様がその働きを大きく進めているなということを本当に思わされます。ですから、さらにお祈りしておいていただきたいと思います。それから、先週はですね、私たちの礼拝は、鶴川の、ポプリホールで行われたわけですよね。で、新年早々ね、なんていう部屋だということはね、最初思ったわけですね。なぜかっていうと、扉はあるんですけれど、壁はなくてカーテンはない、しかも下に間が空いてて、声はどんどん外へ飛んでいく。で、こんなとこでっていう形でね、図書館もあるとか、いろいろ否定的な意見はあったんですけれど、しかし、神様がね、そこを導いてくださったわけです。だから、それに関してね、問題は全然ないわけなんですね。だから、それをね、押していったわけですね。まあ、ちょっと賛美するときはね、声を少し小さめにやりましたけれど、まあ、それもね、実は益となったんです。賛美をするとき、歌を歌うときにですね、小さな声で、ちゃんとした形で歌うっていうのは、一つの大きな、歌の練習の形なんですね。で、それが歌えないと歌の強弱できないんです。だから、腹式呼吸をちゃんとできないと、そういった小さな声でしっかりとした音程をはっきりさせてね、できないんですね。だから、ちょうどその少しレベルを下げてね、歌うっていうことは、実に賛美のね、歌の練習にいい訓練になったんですね。だから、全てが益だなっていうことを本当に思わされました。で、やはり神様がね、与えてくださったところですから、そういうね、人間的な考えとか、そういったところに乗るのではなくて、主がやられたところなので、それをやっていったときに守られた。で、賛美チームではね、どっからも苦情が来ませんようにっていう、ちゃんと祈ってたそうです。だから、どっからも苦情来ませんでしたね。で、面白いのは、こっちでメッセージしてましたよね。そうすると、向こうの方にいる人に聞こえてるわけですね。 で時々こっちの方をこう見るわけなんですね。だからやはり向こうは一生懸命勉強してるんでしょうけど、やはりこっち の, 神様のことがね気になって、ある方々には入っていったんじゃないかと、そういうふうに思ってます。だから何一つね悪いことはないんです。すべてが益となっていく。で感謝してねそういったところで、礼拝したっていうこともね非常に大きなポイントになりました。でまた来週はですねポプリホールですけれど、まあ来週はリハーサル室ですかね、まあとにかく賛美は用いられている。でいろんな方々にねどんどんどんどん神様はこの神様のことを伝えようとしておられるなっていうことを本当に思わされます。ですからその流れにあるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはアンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下ったって書いてあるんですね。それから4節には、ポイントのところだけですけど、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよ、この言葉がですね、今年度の御言葉となりました。で神の言葉がこの語られてそしてまた示されたわけですね。で神の言葉っていうのは神の働きをしていく上で非常に重要なものです。で、この神の言葉を中心にですね、このさまざまな事柄が動いているっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神が下った時からスタートするんです。スタートしてるんです。例えばアブラハム、信仰の父と呼ばれている人ですけれど、創世記の、ね、12章に、書かれてますよね。これはアブラハムの証明のところですけれど、一節からあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このように神の言葉が与えられたわけです。で、アブラハムの実際の神の人生というのはここから始まったんです。まあ75歳になってましたけど、しかしそこから始まって、そして、実際にですね、この地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって言われたように、イエス・キリストを通してですね、子孫が増え広がって、そしてイエス・キリストが現れて、そしてイエス・キリストを通して全世界にですね、また全人類に、祝福が届けられるようになったわけですね。でどこからスタートしたか、それは神の言葉が下った時からスタートしたんです。でアブラハムがそこで、私の示す地へ行きなさいと言って行かなかったら、それは何もなかったんですね。でも神の言葉が下ってそれに従っていった中で、そこからスタートしてこの実際の神の働きが動いていったということをですね、ぜひまず知っておいていただきたいと思います。それから、例えば聖書に出てくるギデオン。ギデオンもですね、神の言葉からスタートしてるんです。この詩式に出てますけれど、最初にですね、ギデオンは臆病者で隠れてたわけですね。ところがですね、神の言葉が来たんですね。で、なんて語られたかっていうと、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかという形でですね、まあ、6章の14節ですけれど、神の言葉が下ったんです。でそこからです、ギデオンはですね、本当にそうかということを、まあ、確認はしましたけれど、いずれにしてもそれを通して、ギデオンはですね、そのあなたの力で生き、そしてまたミディアン人をやっつけろ、イスラエルを救えって言われてですね、それに結局結果的に従っていったんです。でそれを通して神の技が起こり、そしてイスラエルの勝利を得ることができたわけですね。 でこれも神の言葉があったんです。でそこからギデオンはスタートしていったんです。でギデオンは確かに弱いもので、自分でも弱いものだと思ってましたし、みんなも弱いものだと考えてたでしょう。しかし神の言葉が下った後に変わっていったんです。動きが出たんです。そして神の言葉に従っていった中で、この戦いとしてはですね、こんな戦いで勝利を得るっていうのはありえないような戦いでですね、300人対13万5千人で圧倒的な勝利を取ってしまったわけです。どこから始まったか。神の言葉が下ったところから始まったんです。弱かったものであろうと何であろうと、神の言葉が下ったところからその働きっていうのは大きくスタートしていったんです。もちろんその時に従っていくっていうことが大きなポイントですけれど、そういうことがあったんですね。で私たちの主の塾クリスチャンセンターの働きにおいてもですね、実はその神の言葉と大きく関係してるんです。イスラエルチームが先日行ってきました。で海外選挙の、ね、働きっていうのは、まあ、いろいろな面に及んでいます。このパトモスとかイスラエルチームの祈り込みチームがありますし、また実際的な宣教チームとして、アフリカへ行ったりアジアへ行ったり、しています。またアメリカやなんかでは主の塾の教会がどんどんスタートしていってます。でその働きっていうのはどこから始まったか。神の言葉が下ってからなんです。その当時、私たちはパスポート持ってる人が一人だけだったのかな。それで、英語できる人もほとんどいない。で海外との関わりもない。で海外選挙なんか全くできないような状況にあった中で神の言葉が下ったんです。全世界へ出て行きなさい。そこから始まったんです。何にも可能性もないところから神の言葉が与えられて、そしてその神の言葉が下ってからその動きが、それ、まあ、もちろん全世界出て行きなさいですから、その言葉に受け取って従って歩んでった時に、この海外選挙の働きが大きく進んでったんですね。でその時に、神の言葉があった。でそれを信じて受け取った。でそこからスタートしたんです。で今はどうなったかっていうと、おそらく日本のキリスト教会の中で全世界に向けて出てってる宣教団体っていうのは他にはないと思います。もちろん個々のね、アフリカ中心あるいはアジア中心、そういった形で出てるグループはあるかもしれませんけど、全世界に出てってね、いろいろやってるっていうグループはほとんどないと思います。でもそれは神の言葉があったからこそ、神が働いてくださって神の栄光が表されたんです。それから個人の働きだってそうですよね。つい最近日本のファミリーホームが出来上がって、そして日本の個人のスタートもうできるようになってきました。来年の4月にはオープンということでね、動き出しています。であと世界においても個人、カンボジアとかザンビアでね、あとフィリピンでも助けてますし、いろいろなところで個人の働きがあります。でそれどこから始まったか。世界に個人を作りなさい、日本に個人を作りなさいっていう神の言葉があったところからスタートしてるんです。でそれまではそういった働き、お金は全然ないから関係者もいない。でね、日本の個人のことはよく証に出てきますけれど、それほど全然ダメな状況にあったのに、でも神の言葉はもうすでに下ってたんです。でそこから始まって、2、3年の間ね、奇跡が起きたわけですよね。それから世界の個人だって、実際にそれだけね、幅広くやってるところっていうのはほとんどないと思います。でそれができたのはやはり神の言葉があったから、そして神の手がそこにあったからなんですね。だから神の言葉が下ったっていうことはですね、実はその従っていくんであれば、神様の素晴らしいこの技を私たちは見ていくことができる。で約束の言葉がこの成就していくっていうことをですね、私たちは知ることができるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして 皆さんもご存知のように5月に私たちには、リバイバルが始まったという言葉が与えられたわけです。神の言葉が下ったんです。で、それをね、本当に信じた人と信じてない人っていうのはいるみたいですけれど、しかし本当にそれを受け取った人っていうのは、その働きをもうすでに見ています。で、そのリバイバルが始まったっていうのがですね、なんでその大きな意味合いを持ってるかっていうと、実は新宿クリスチャンセンターの一番最初に語られていたこと、ビジョン、それはですね、リバイバルの働きのための飯があるということと、終末の働きの飯っていうことを神様にこの設立当時から語られていたわけです。で、そのリバイバル、それがですね、もうリバイバルが始まったって言ってですね、今回、明確な形で語られたっていうことはですね、いわゆるその飯を全うしていく働きの大きな始まりがこの与えられた。もちろんそれまでもリバイバルっていうことは言われてましたけれど、本格的なスタートになったっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、その中でね、この神様の働きがいろいろ動いてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、リバイバルが始まったって言ってもですね、一般の人たちに言ったら何バカなこと言ってるんだとかですね、あるいは他の教会の人たちに言ったらそれはっていうふうに思うかもしれません。でも私たちはその言葉を受けたんです。で、始まったんです。で、始まってからどうなったか、いろいろな動きが出てきています。礼拝の中でも何度も何度もいろいろ証しもしてますけれど、賛美を通してね、神の技が起こり始めてる。例えば、自殺しようとしてた人たちがですね、賛美を聞いて、自殺をやめた。で、こんな話は普通のね、歌謡曲聞いててそんなの聞いたことはありませんよね。で、それまでも賛美聞いて自殺する人が、やめたという話は聞いてません。で、神の時が来てるんです。しかも一件だけじゃなくて、パウロ牧師あちこち回ってますから、そういう人たちが5人もいるっていうことをね、言っておられましたね。で、私たちが少なくとも認識してるのは2人ですけど、もうそれ以外に3人もいる。で、5人もいるっていうのはすごいですよね。で、やはりな、新しい流れに入ってきてるなっていうことを思わされるんですね。それから賛美を通して、この町田教会でも、美香さんのね、お姉さんが救われました。救いが起きたんです、賛美を通して。で、やはりそのリバイバルが始まったということをね、本当にこう動いてるなということをですね、思わされるんですね。しかも救われた後に杉戸集会が始まりました。で、杉戸集会だって別に私たちが始めようとして始めたんではなくて、救われたから始めようとか言ってやるんじゃなくて、示されてたから、そしてまた神様の印があったからスタートしたんです。で、それも新しい動きですよね。それから、そのリバイバルが始まったって言われた後に神様がやれって言われたことをやってる中で、ミュージックビデオとかゴスペルステーションが始まってるんです。で、ゴスペルステーションだって最初の方はもっとたくさん聞いてたんじゃないかと思いますけど、まあ、2回目でも100何十件は行ってるわけですから、相当の人が聞いてくださってる。で、やはりそれが一般の方々にね、どんどん入っていく一つの大きなポイントになってるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、ミュージックビデオだって200、数に出てるだけで200いくつで、で、トータル言えればね、数えられないのも言えたら500件は確実に言ってるでしょうから、それだけノンクリスチャンの方々にもね、入ってってるということですよね。で、1回目のゴスペルステーションだって、全くね、美香さんが忘れした人たち、人からも Facebook で、ね、コメントが入ったりしてました。で、やはり、ノンクリスチャンの方、そしてまた知らない方が、見ているっていうね、一つの印として神様が見せてくださったんですね。本当に主を褒めたたえたいと思います。 でいろいろな形で、ね、動いてきてるんです。癒しだってそうです。先週は明かしましたけど、ルスさんのこの中指でしたっけね、爪が割れてたのが突然割れがなくなっちゃった。でそういう奇跡が、まあ、考えられないような奇跡ですけれど、しかしそういうことがね起きたということは、やはりその流れの中で神様が働いておられるということをですね、本当に思わされるんですね。で神の言葉が下ったんです。でその中で働きがどんどんどんどん動いてきているということをね、ぜひ覚えておいてください。でこの実際にその神の言葉が下った後っていうのは、その神様が全てなしてくださるわけですけれど、しかし私たちがただぼーっとしているんではなくて、その主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよって書いてあるように、それは私たちがですね、本当に主の道をまっすぐにせよって、主が働かれるようにちゃんと備えていきなさいっていうことですよね。だから私たちがちゃんと神様の御心を行って、神の栄光を表す働きをできるように祈って備えておかなければいけないということを言ってるわけです。で神様はその神の栄光を表すために私たち一人一人を用いようとされてるんです。でそれは大きなリバイバルの働きにつながっていくっていうことをですね、ぜひ認識しておいていただきたいと思います。で主が確かに働かれるんです。神が栄光を表してくださるんです。しかし用いられるのは私たちなんです。私たち一人一人がその用いられて、そして神の栄光を表す、まあ、道具としてね、私たちを用いてくださる。でその働きを全うできるように歩んでいくっていうのが一つの大きなポイントであるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で神がそれは何をするかっていうと、もちろん聖書とね祈りは重要ですけれど、この神の御心を行っていくっていうことです。御心を行っていけば、言葉があるわけですから、もう神様がやってくださるわけです。主が導いてくださるんです。で主が導かれることをやっていく、でこれが大きなポイントになっていくっていうことをです、覚えておいていただきたいと思います。で私たちのね、人生っていうのは年齢っていうのは限られています。でその中でですね、今終わりのこととかいろいろ言われてますけれど、クリスチャンの裁きっていうのもあるわけですね。でその時に何が評価されるかっていうと、第一コリント最初に書かれてますけれど、働きって書いてあるんです。で私たちの働きが実は、その天国行った後にもね、大きく関わってくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで報いが違ってくるわけです。で働きというのは何かっていうと、神様の働きをどれだけしたかっていうことですよね。でだからそのクリスチャンもね、もちろん何もしなくても天国には行けます。罪は裁かれません。しかし、どれだけ働いたかっていうのは見られるっていうことがね書かれてるわけですね。だから神の御心を行っていく、そして、その中でね、本当にこの人生を本当に神様のために用いていくっていうのはね、私たちが永遠のところで素晴らしい神様の恵みとか報いを受けていく大きなポイントになっていくっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でそのこともね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、この私たちがね、その働きをしていく中で、神様が働いてくださるわけですから、そんなに楽なことはありません。そして主の栄光が表されていくわけですから、でこのその御心を行っていった時に、本当にこのもう言葉が与えられているわけですから、どんどんどんどん進んでいくということをね、ぜひ捉えておいてください。それからリバイバルが始まったっていう神の言葉が下ったんですけれど、それは中心は教会に与えられた言葉です。ですから リバイバルの、ね、働きは教会が土台となっているということを、ね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。でリバイバルというのは神の最も大きなポイントです。でペンテコステの時に聖霊の、ね、強い注ぎかけがあって、そこで、賜物の大きな働きが表されたわけです。で多くの方々が信じて弟子となっていって、そしてそれを土台としてキリスト教が全世界に広がっていったわけですね。そしてそれを初めの雨と呼んでますけれど、今度来るのは、今度のリバイバルは後の雨と呼ばれている、大きな本当にこう最後のステージのね、もう最後の大きな盛り上がりの時です。神の働きが大きく表される盛り上がりの時が今近づいている。そしてその中で神様はこの教会にリバイバルが始まったって語ってくださり、そして私たち一人一人を用いるって言ってくださってるんです。でそれがもう始まってる。でそしてその賜物の働きにおいてもね、皆さんもご存知の賜物っていうのは教会に与えられたものです。新約時代っていうのは、だからその教会の中で用いていく中で、その働きがどんどん進んでいくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。癒しだってもうどんどんどんどんすごいのが起きてくるでしょう。また予言を通して語られることを、それが終わりの時のポイントですから、それに従っていく中でですね、どんどんどんどん神の技を私たちは見ていくでしょう。神の計画が進んでいくわけです。それが大きくこの動き出していく。そして始まったということはね、もうすでに始まってますけど、これからもっともっと大きな働きになっていくということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、今年度与えられた言葉がすで、に語られた、下ったということは、それでしかももうすでにいろんなことが起きているということは、さらにすごいことがね、起きてくるということをぜひ捉えておいてください。で主の働きは大きく進んでいきます。で先ほど言ったように、私たちが本当に神の栄光を表すように働いていくんであれば、歩んでいくんであれば、御心を行っていくんであれば、この神のね、素晴らしい御業を、このリバイバルの素晴らしいこの救いの技、この最後のね、大きな、なんていうんですかね、リバイバルですけど、盛り上がりのとこにね、私たちがいられるっていうことはですね、それだけ素晴らしいことはありません。それを期待してですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。この新年の言葉を与えてくださったことをありがとうございます。どうぞこの町田教会においても、神の技が大きく今年度表されていくように、どうぞ一人一人を用い、あなたの栄光を表してください。このまだこの心の中に、その心からその言葉を信じてない人がいます。私の言葉を信じ受け取っていきなさいとおっしゃいます。またその中でなすべきことを真に私に聞き、その召しを全うできるようにさらに祈っていきなさいとおっしゃいます。時は近づいており、またあなた方に語ることは非常に多くの事柄を語っていこうとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時をお持ちします。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また解放主であられ、癒してくださる神であることを本当にありがとうございます。どうぞ今お一人お一人の体と精神に働いてくださり、癒しの御業を表してください。賜物を用いてください。今癒しの霊を注いで、また豊かにこの技が表される、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く、一人一人のこの精神と肉体に働く病の霊を今一人一人からせっ。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 この背中が少し痛い方がおられます。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。ちょっと寝不足になってて、このちょっと疲れたなというこの疲れが残っている方がおられます。そこに今足が振られ癒されました。それを受け取ってください。また耳がちょっと悪い方があります。そこに今足が触れました。それをその癒しを受け取ってください。またこの消化器官がちょっと弱っている方があります。そこに今足が触れました。その癒しを受け取ってください。天様、どうぞ一人一人にさらに働いてくださり、癒しの御業を表してください。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、常しえにありますように。アーメン。